26ページ、5月の相談、役場電話番号、電話 581-2121 代表、次の相談はすべて無料です。法律相談、弁護士、予約が必要です。法律的な問題や疑問、相談日、11日月曜日、28日木曜日、時間、10時から15時、12時から13時の除く、場所、役場3階委員会室、予約、4月21日火曜日から相談日前日まで、問い合わせ、人権推進課、電話、内線252、心配事相談、心配事相談員、行政相談委員、人権擁護委員、予約が必要です。心配事や行政相談、人権相談、相談日21日木曜日、時間9時から12時、場所、役場5階会議室、予約、4月21日火曜日から相談日前日まで、問い合わせ、人権推進課、電話内線252、林保館生活相談、林保館職員、予約が必要です。心配事や就業相談など、相談日7日木曜日、時間10時から15時、12時から13時除く、場所、川蝉荘内、問い合わせ、林保館、電話 581-3861、職業相談、働きたい皆さんを応援します。1、職業相談、職業紹介。2、内職相談、火曜日、金曜日実施。3、障害者を対象とした就労支援。なお、2は、町内在住の方が対象。相談日、月曜日から金曜日、祝日除く。時間、9時から17時。場所、役場2階、問い合わせ、よりジョブセンター、電話 586-1331、消費生活相談、消費生活相談員、悪徳商法被害や多重債務など、相談日、月曜日から金曜日、水曜日、祝日除く、時間、9時30分から16時、12時から13時の除く、場所、役場4階、消費生活センター、問い合わせ、消費生活センター、電話、内線456、教育相談、臨床心理士、相談員、学校や家庭での心配事や就学に関すること、相談日、月曜日から金曜日、祝日の除く、場所、9時から14時30分。場所、障害者交流センター、より653-1。問い合わせ、教育サポートセンター。電話 580-2052。労働相談、労働問題。相談日、月曜日から金曜日、祝日除く。時間、9時から16時30分。場所、電話相談。問い合わせ、県労働相談センター。電話、048-830-4522。不動産相談。埼玉県宅建協会相談員。不動産売買や賃貸借、空き家を含む。相談日、12日火曜日。時間、9時から12時。受付は11時30分まで。場所、役場2階202会議室。受付はまちづくり整備課。問い合わせ、まちづくり整備課。電話、内線242。障害福祉相談。障害福祉サービス全般。サービスなど利用計画。サービスなど利用計画は次の事業所でも相談できます。 みんなの手相談支援センター、電話 581-8541、相談支援たんぽぽより、電話 586-1966、相談支援センター育み、電話 581-2112、相談支援センターおぶすま、電話 582-4831、相談支援最優、電話 586-0900、1、障害福祉全般、相談日、月曜日から金曜日、祝日除く、時間、9時から17時、場所、社会福祉協議会内、小田原301、問い合わせ、障害者帰還相談支援センター、電話 501-7027、2、身体・知的関係、相談日、月曜日から金曜日、祝日除く、時間、8時30分から17時15分、場所、埼玉療育医療センター内相談室、藤田 179-1、問い合わせ、障害者生活支援センターとも、電話 580-0215、3、精神関係、オンライン相談可能です。相談日、月曜日から土曜日、祝日除く、時間、9時から17時15分。なお、対面の場合は17時まで。場所、地域生活支援センター、紅葉、熊谷市石原 519-5。問い合わせ、地域生活支援センター、紅葉、電話 599-2020、休日診療インフォメーション、休日や夜間の救急医療施設、電話相談などのご案内です。医療機関の紹介、24時間対応、埼玉県救急医療情報センター、電話 048-824-4199、深谷市消防本部指令課、電話 571-0119、休日の診療、深谷より医師会、深谷市国際寺 319-3、電話 573-7723、休日診療所、内科小児科、日曜日、祝日、年末年始、受付時間、9時から12時、14時から18時、子ども夜間診療所、小児科、中学生以下、土曜日、祝日、年末年始を除く、受付時間、19時から21時、眼科・耳鼻咽喉科、処方箋調剤に対応可能な薬局、下に町公式ホームページの QR コードがあります。相談はこちらから、救急電話相談、小児・大人共通、24時間対応、全国共通救急電話相談、シャープ7119、ダイヤル回線、IP 電話、PHS の場合は、電話 048-824-4199、子供、中学生までの相談は、小児救急電話相談、シャープ8000も利用できます。埼玉県 AI 救急相談、24時間対応。右の QR コードまたは埼玉県 AI 救急相談で検索できます。27ページ、図書館だより、より町立図書館、開館時間、火曜日から土曜日、9時30分から19時、日曜日、祝日、9時30分から18時、より1296-1、電話 580-1888、右に図書館のホームページの QR コードがあります。図書館カレンダー、4月の休館日は6日、13日、20日、27日、いずれも月曜日、 30日木曜日、5月の休館日は7日木曜日、11日月曜日、18日月曜日、25日月曜日、27日水曜日。定期イベント、場所視聴覚室2階、費用無料、申し込み不要。お話し会、5月2日土曜日、16日土曜日、幼児向け、午前11時から11時30分、小学生向け、午前11時30分から正午、子ども映画会、5月9日土曜日、午後2時から、トムとジェリー、上には上がある、60分、ミニシアター、5月20日水曜日、午後2時から、口内桜、119分、ムービーリラン、5月14日木曜日、午後2時から。なお、第1木曜日が休館のため、第2木曜日に開催します。ジュマンジ、103分。図書館からのお知らせ。図書館では、リンゴの棚を設置しています。リンゴの棚は、スウェーデン生まれの特別なニーズのある子どもたちのための資料を集めた棚です。言語障害のある子どもたちのために作られ、リンゴのおもちゃから名前が付けられました。すべての子どもに読書の楽しさを知ってもらうことが目的で、世界各国に広がっています。点字がついた絵本や、大きな活字の本、布絵本、LL ブックなど、誰もが読書を楽しめるように工夫されたバリアフリー図書のコーナーです。点字図書館のパンフレットやリーディングトラッカーもあります。どなたでも利用できますので、ぜひ手に取ってみてください。5月の不燃、燃えないゴミの定期収集。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線221-222、収集地区、元宿、末の2区から4区、金尾、フープ、縦ヶ瀬、梅雨なし、小田原、小園は、収集日、曜日、1日金曜日、15日金曜日、本町、中町、上郷、折原下郷、上平下小路、立原、秋山は、5日火曜日、19日火曜日、栄町、竹町、茅町、花町、三品、平倉、三居、土地屋、五の坪、6日水曜日、20日水曜日、6、常木、菅原、気持ち、上野町、内宿、関山は、7日木曜日、21日木曜日、用土、7区から12区、赤浜、鷹の巣、西ふるさと、8日金曜日、22日金曜日、本村、岩崎、中尾前田、上野原、三ヶ山、倉田は、12日火曜日、26日火曜日、山崎、南飯塚、上組、下郷、八つ、中郷、塚越、伊勢原、上郷南、上郷北は、13日水曜日、27日水曜日、用土1区から6区、塚田、牟礼、今市は、14日木曜日、28日木曜日、5月の資源物の収集日、川北、13日、第2水曜日、川南、27日、第4水曜日、5月の可燃粗大ごみの収集日、川北、6日、第1水曜日、川南、20日、第3水曜日、有害ごみ、乾電池、鏡、蛍光管などの特別収集日、川北、13日、第2水曜日、川南、27日、第4水曜日。なお、不燃ごみの缶類は、ジュースや缶詰、海苔やお菓子などの食品の缶です。入れ物や塗料などの容器の缶は、 不燃ごみ、その他へ出してください。
28ページ、首アカツヤカミキリにご注意ください。町内で首アカツヤカミキリの被害が拡大しています。首アカツヤカミキリは、桜、桃、梅などのバラ科樹木に寄生し、幼虫が内部を食い荒らして木を枯死させる特定外来生物です。日本の生態系を脅かす恐れもありますので、目撃した際は速やかに捕殺していただき、生活環境エコタウン化へ情報提供をお願いします。首アカツヤカミキリの特徴など、体長約 2.5 から4センチ程度、特徴、全体的に光沢のある黒色で、胸部が赤色になっている。生態、幼虫は主に4月から10月に活動し、フラスと呼ばれる木くずと糞が混じったものを大量に排出する。被害木、桜、桃、スモモ、梅などの主にバラ科の樹木、駆除薬剤を配布します。町では樹木を首アカツヤカミキリの被害から守るため、駆除薬剤を配布します。対象、次のいずれかに該当する方。1、土地所有者など。2、土地所有者などから当該土地の管理を委任されているもの。配布申請場所、生活環境エコタウン化、必要書類、配布申請書、生活環境エコタウン化、または町公式ホームページで取得できます。被害が確認できる写真、被害木全体、フラス排出箇所の写真、委任状、申請者が当該土地の管理者の場合、その他、配布申請は同一の申請者及び同一の土地について年度内1回限りとし、配布する駆除薬剤の数量は1本とします。なお、詳細は町公式ホームページをご覧いただくか、生活環境エコタウン課へお問い合わせください。右側に町公式ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話、内線、223-224。町長が、寄居町上下水道事業審議会からの答申を受けました。2月27日に、寄居町上下水道事業審議会、大野千代美副会長から、寄居町水道事業経営戦略の改定について、寄居町下水道事業経営戦略の改定についての答申書が峰岸市長庁へ手渡されました。各改定案については、必要な事業の着実な実施と、そのための財源確保において、収支の均衡を図り、令和8年度からの10年間にわたって、健全な経営を維持するための、当市財政計画が示されており、経営戦略として妥当であると審議会から承認されました。また、答申では、将来的な料金改定は、健全な経営を維持していくために避けられない課題であるため、社会情勢も鑑みた上で、早期に検討していくよう、合わせて要望されました。この答申を受け、町は、審議会からの答申内容を尊重しながら、改定された各経営戦略に沿って健全経営に取り組んでいきます。審議経過や答申書の内容については、町公式ホームページをご覧ください。下に町公式ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、上下水道課、電話、内線262-266 29ページよりトピックス。江原ひかるさんが国民スポーツ大会冬季大会で3位に。第80回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会。 青森県で1月31日から2月8日に開催された第80回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会のスピードスケートに嬬恋高校1年生、学年は大会当時の江原光さん、城南中出身が出場しました。結果は少年男子1500メートルで見事3位でした。江原さんは補欠選手だったのでいつでも出場できるよう準備はしていました。自分の実力を試すチャンスと思いレースに臨みました。まさかの表彰台、運が味方してくれたレースでした。来シーズンはもっと上を目指せるよう努力したいです。と話してくれました。とどろき恒夫さんが受賞されました。瑞宝小受賞、農林水産行政事務功労。とどろき恒夫さん、西ふるさとは、昭和40年4月に、農林省職員として奉職されました。平成7年に退職されるまでの間、総理府行政監察局副監察官、農林水産省大臣官房地方課課長補佐、農林水産省農産園芸局産業課総括課長補佐、横浜農林水産消費技術センターキート検査部長、神戸農林水産消費技術センター次長などを歴任され、農林水産業の振興発展に貢献されました。今回の受賞について、これまでご指導、ご支援いただいた皆様のおかげです。心より感謝申し上げますとともに、今後とも精一杯頑張ってまいりたいと思います。と話してくれました。加藤勇さんが受賞されました。瑞宝総工賞。高齢者叙勲。加藤勇さん、五の壺は、昭和36年4月に、町立寄居中学校に赴任した後、県内の学校でご活躍されました。平成4年4月に、熊谷市立大和荘小学校長となり、平成10年3月に、川本町、現在、深谷市立川本南小学校長として退職されるまで、37年の長きにわたり、学校教育に専念され、今回の受賞となりました。加藤さんは、このような栄誉に浴し、大変光栄です。これもひとえに、長年にわたって支えてくれた、学校現場の先輩や同僚、そして地域の皆さんのおかげです。心より感謝申し上げます。今後は健康に十分気をつけて、微力ではありますが、明るい地域社会づくりのために貢献していければと思っています。と話してくれました。